時刻は午後3時を回りました。 83.4 メガヘルツお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保、君津市役所1階のロビーにお集まりの皆さん、こんにちは。すごいですね、今日盛り上がってますね。外は本当に寒いのにようこそお越しくださいました。ロビーなので自動ドア開くとね、冷たい風が入ってきてごめんなさいね、ちょっと寒いんですけれども、今日はこの後30分ご一緒にお過ごしいただきたいと思います。世の中は今日はバレンタインデーですね。皆さんどうしてらっしゃいますか。まあ一時はね、なんかドキドキしながらチョコレートを男性に渡したり好きな人に渡すっていう風習もあったんですが、今はお中元とかお歳暮とか、まあ、なんかこうちょっとしたお付き合いという感じでね、コミュニケーションツールに変わってきているような感じもいたしますね。でもよかったら今日はちょっとおしゃれをして素敵な方に何か告白をするとか、お礼の何かを差し上げるのも、あら変ですか。いいかもしれませんよ。旦那さん待ってるかもしれませんからね。さあ、そんな2月の14日なんですが、今日これ生放送なんですが、来週の同じ時間には再放送も行われますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。今日はですね、いつものインフォメーションに加えまして、ゲストはシャンソン友の会の今里佳代子さんにおいでいただいています。まあバレンタインデーですから愛の歌でも歌っていただこうかなということでお声掛けしております。素敵な歌声でこの後もお楽しみいただきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場房総学友協会のご協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。君津市では今年度から新しい総合計画をスタートさせました。これからも未来へ向けて皆さんと共に歩んでまいります。目指そう
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走るアヒル。
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4 メガヘルツブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日は君津市地域おこし協力隊の三山さんにお越しいただいています。どうぞ拍手を。
はじめまして、昨年11月に君津市の地域おこし協力隊に指名していただきました三山と申します。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。地域おこし協力隊、どういった取り組みなんですか。
はい、地域おこし協力隊は、都市地域に住む人材が人口減少や高齢化等を課題とする地域に移住して、地域の問題解決や住民支援などの地域協力活動を行いながら、その地域への定住定着を図る取り組みです。
なるほど、地域活性化に向けていろいろな形でご協力をいただいているんですね。三山さんは君津市の地域おこし協力隊員としてはどんなことをしてらっしゃるんですか。
はい、私は主に全国的に問題になっている空き家問題への対応を行っています。
空き家問題。
はい、私たちが暮らすここ君津市でも空き家は深刻な課題ですね。
空き家問題、最近よく耳にしますよね。なぜ空き家が増えてしまうんでしょうか。
空き家になる原因はいろいろありますけれども、一番多いのは親が亡くなられた時に家を相続するケースです。子ども世帯は子ども世帯で別に家を持っているので、結果として誰も住まずに空き家になってしまうんです。空き家は少子高齢化や核家族化と密接な関係を持っています。空き家が増えるということは その地域に住む人が減っているということでもあります。
空き家問題は人口減少とも関係しているということなんですね。まあ、家は人が住まなくなりますと途端に傷んでしまうと言いますしね。
はい、そうなんです。ですから定期的に訪問して掃除や換気をしたり、お庭の お手入れをする必要があるわけなんですが、遠方にご自宅がある方だと通うのもなかなか大変です。
そうですよね。自分が住んでいない家の管理をするっていうのはとっても大変だと思います。
はい、管理が行き届かなくなるとゴミが不法投棄されたり、不審人物が入り込んだり、動物のねぐらになったりと様々な弊害が発生します。そういった空き家が近所にあると物騒ですし、街の雰囲気も悪くなってしまいますよね。
そうですね。
管理の行き届かない空き家は所有者の課題であると同時に地域の課題でもあるわけです。
放置された空き家にはいろいろな問題があるんですね。でもね、三山さん、使う予定のない家を処分したくてもそうそう簡単に買い手はつかないと思いますし、まあ、賃貸で貸し出すということも考えられるんですが、これリフォームもしなきゃいけないし結構ハードル高いんじゃないですか。
うん、確かにそうですね。
はい、
ですけどね、販売したり貸し出したりするなどだけじゃなくて、
はい、
例えば改装してカフェや民泊を開業するなど、
はい、
空き家にはさまざまな活用方法があるんです。また昨今はコロナ禍の影響でテレワークや在宅勤務が定着化してますよね。どこに住んでも仕事ができる環境になっています。
確かに
東京と君津の2拠点生活をしたい方や古い方を自分でリフォームして楽しみたいという方もたくさんいるんです。
じゃあ三山さんはそういった方と空き家をつなぐ活動をしているってことなんですね。
はい、その通りです。来月3月25日の土曜日に、市役所の隣の障害学習交流センターで、空き家の活用方法についてご紹介するセミナーを開催します。売れないと思っている空き家でも利活用ポイントはきっと見つかります。今空き家で悩まれている方はもちろん、将来住む予定のない家を相続される方、空き家を使って何かビジネスを検討されている方など、たくさんの方に足を運んでいただけたら嬉しいです。
空き家活用セミナー、ぜひ多くの方にお越しいただきたいですね。私も行ってしまおうかなって今思いました。どのように申し込んだらいいでしょうか。
はい、ウェブの応募フォームか、
はい、
市役所の建築課空き家バンク担当までお電話いただくことで申し込むことができます。
わかりました。
電話番号申し上げますね。
はい、
はい、0439-56-1621 0439-56-1621 です。ウェブでの申し込みは準備が整い次第、市役所ホームページや、地域おこし協力隊のインスタグラムで発信するので、ぜひチェックしてみてください。
はい、悩んでいる方は結構多いのではないかと思います。この取り組みをきっかけにして君津市がもっともっと住みやすい街になるといいですよね。三山さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
三山さんにお話を伺いました。さあ、それでは続いてのコーナーに進めさせていただきましょう。今日はですね、シャンソン友の会から今里佳代子さんにおいでいただきました。以前金田邦子さんと、それから戸波真理子さん、今日戸波さんいらっしゃってますけどね、歌っていただいたんですが、シャンソン友の会の、今里さんです。かよちゃん、寒くないですか。素敵ですけど、はい、今日はね、素敵なドレスでおいでいただきました。で、今日は大好きな曲を2曲歌ってくださることになっています。それでは早速ご案内をしましょうね。ピアノは渡辺恵子さん、そして歌は今里佳代子さん。1曲目は素敵な愛の歌です。芝の女王、こちらからお願いいたします。どうぞ大きな拍手でもう一度お送りください。ありがとうございました。 あ、なんか一曲終わってほっとしましたか。なんか笑顔が出ましたね。なんか今日緊張しちゃうの私っておっしゃってました。ちょっとマイクでこの後お話を伺うんですが、シャンソン友の会トレビアン、こちらで今里さん長く歌ってらっしゃるんですよね。はい、はい、その前は、
コール響きエコー、
あのお母さんコーラスですね。
そう、お母さんコーラス、コール響きエコーというので、46年コーラスをやりました。
そうですか、はい、ねえ、あの与田投手の、ね、お母さんなんかもね、敦子さんもご一緒に、ね、はい、歌ってらっしゃって、はい、一番多い時はもう 2,30 人ぐらいいたんじゃないですか。
いましたね。
でラストは3人のコール響き栄光になりましたが、母ちゃんも最後まで頑張りましたね。はい、とにかく歌は大好きということなんでしょうね。
大好きです。
はい、今の歌っていただいたこの芝の女王なんですが、大好きな一曲ですか。
はい、なかなか難しい歌でで
しょうね、はい、すごいですよね、この曲ね。はい、
先生の言われる通りに歌えたかどうかはちょっと自信がないんですけれど、
あのトレビアを
精一杯歌いました。
はい、さあ先生もお家で聞いてくださってると思うんですが、大丈夫だよって言ってるかな。はい、多分大丈夫だと思いますがね。素敵な芝の女王を聞かせていただきました。さあ続いてもう一曲ご紹介いただきたいんですが、次はどんな曲を歌ってくださいますか。
ボレロ。
ボレロ、
うん、このボレロが、はい、なかなかボレロが、ね、できなくて特訓されました。
特訓されました、はいはい、じゃあ今日はこの特訓の成果をね、ぜひご披露いただきたいんですが、今日この、ロビーにはドレビアンのメンバーもたくさんおいてくださってますよね。ちょっと拍手。あー、ほらいっぱいね。そうですよね、はい、かよこさんの応援に駆けつけてくださって、は
い、ありがとうございます。
ね、以前歌っていただいた金田さんも、今日は行けないけどラジオを聞いてるねってメールが来ましたよ。はい、嬉しいですね。私も今里さんとも長いんですが、ピアノの渡辺恵子さんとも大変長くお付き合いをさせていただいていて、今日は調律師の旦那さんもご一緒ですか。はい、ね、皆さんおいでくださっているようですね。もう私もトレビアンもそれからコール響き栄光ももう30年以上のお付き合いで、コンサートがあると必ずね、司会で呼んでいただいたりして、皆さんと楽しく地域で活動させていただいております。今日はその中で、まあ、かよちゃんに歌っていただくことになりました。じゃあ心が落ち着いたところで、はい、ボレロ行きたいと思うんですが、いいですか。
はい、
はい、それでは拍手をいただいて、ボレロ聴いていただきましょう。どうぞ。ありがとうございました。どうですか、ご気分は。
最高
最高。何より何よりね、かよこさんが歌が大好きだっていうのは、ね、皆さんよく伝わってきましたよね。いつもこうやって明るくてね、私もかよちゃんかよちゃんって言っちゃうんですけれども、今日は今里かよこさんにシャンソンを、そしてピアノは渡辺恵子さんにお願いいたしました。どうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。名残惜しいと思いますが、また出演してくださいね。あ、プレゼントだそうですよ。どうぞどうぞお受け取りください。こんな寒い中今日はおいでいただいてありがとうございます。そしてかよちゃん、あ、まだこちらからプレゼントもね。え、毎週来てくださってるお客様なんですよね。
はい、
風邪ひかないでくださいね。早くコート着た方がいいかもしれない。あ、写真も撮るのね。後でここでみんなで写真も撮りますからね、お借りにならないでくださいね。さあ、なんかこちらから写真撮ってますのでね、お願いいたします。どうもありがとうございました。ゲストはお二方、シャンソンの、はい、友の会のトレビアンからおいでいただきました。ありがとうございます。さあ続いてはですね、ここが聞きたい君津防災虎の巻というコーナーがありまして、地域の防災情報を伝えていただきます。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ今週も始まりました、君津防災虎の巻。九次郎さんって言います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、虎の巻九次郎です。よろしくお願いします。
九次郎さん、早いものでもう2月も半ば、はい、今日はバレンタインデーですね。
そうですね。
なんか私に言いたいことありますか。あ、特にない。わかりました。わかりました。まあずっと寒い日が続いているんですけれども、体調の管理は大丈夫ですか。
はい、 寒い日が続いて、空気も乾燥しておりました。でも体調崩すことなく現在過ごせております。
何よりです。
先週の金曜日には使い捨てカイロを背中に貼って、上着を含めて4枚の服を着て、仕事をしておりました。自分なりの体調管理を心がけております。そしてもう春ですから、花粉のセンサーが今反応しているところでございます。
はい、お互いに皆さんも体調を崩さないよう管理をしてくださいね。さあ、トルコでは、ね、大きな地震も発生していますが、そうですね。はい、今日のテーマは何ですか？
はい、今回は大きな揺れを感じた時の行動、はい、自助をお伝えをいたします。
はい、
地震をテーマにした虎の巻については今までにもお伝えをしてきましたが、大切な行動です。またかよと思わずに、大事なことですので、聞いてください。
わかりました。大きな地震が来た時の行動は本当に大事ですよね。はい、以前にもこのコーナーでお話をして、はい、分かっているつもりなんですが、まあ、でももしもの時にちゃんと行動ができるかって言われたらちょっと不安ですね。
そうですね、私も不安を持っております。
あら、
そんな時こそ慌てず騒がず冷静に、まずは自分の命を守ることが一番です。
はい、
周りの人、大切な人を助けるにはまずは自分が助かってからです。自助ができてこそ共助につながります。そこで石村さん、
はい、
大きな揺れを感じた時の3つの行動を覚えておりますか？
任せてください。
お願いします。
誰だと思ってるんで。違う違う、そんなことはない。ドロップ、
はい、
それからカバーと、
はい、
なんだっけな、ホールド。
そうですね、はい、素晴らしいですね。
よかった。はい、うん、まあ、何度かね、九次郎さんに教えてもらってるから。
はい、では私は日本語で、はい、話をします。
はい、
まずは体勢を低くしてください。そして、頭を守ってください。机の下に潜る、あるいはカバンを用いて頭を守ってください。
はい、
そして3つ目、揺れが収まるまでは動かない。この3つの行動は必ず覚えていただきたいと思います。
はい、
大きな揺れを感じたらどこにいても基本の行動は同じです。慌てず騒がず冷静に行動しましょう。
わかりました。
もしエレベーターの中で大きな揺れを感じた時には慌てずに全ての階のボタンを押してください。
はい、
エレベーターが止まった階で、目的の階ではなくても窓が開いた階で、速やかに降りてください。万が一閉じ込められた場合には非常通報ボタンを押して助けが来るのを待ちます。
では九次郎さん、もしもね、はい、階段をこう降りてる時に揺れを感じたらどうしたらいいですか？
はい、基本の行動は一緒です。はい、揺れがその場で体勢を低くして頭を守る。そして揺れが収まるまで待つ。慌てて駆け降りたりしないでください。避難をするときには押さない、かけない、喋らない、そして戻らないを心がけてください。
できるかな、頑張らないといけないなって感じですが、
心がけてください。
はい、大きな揺れを感じた時にはどこにいても慌てず行動ができるようにしたいなと思います。はい、九次郎さん、そろそろ時間なんですが、はい、何か皆さんへお伝えすることはありませんか？は
い、一つ伝えさせてください。
はい、どうぞ。
明日2月15日午前11時に防災行政無線の施設から J アラートの放送が試験放送で流れます。災害ではありませんので間違えることがないように注意をしてください。はい、よろしくお願いいたします。
明日15日の午前11時、
はい、
防災行政無線の施設から J アラートの試験放送が流れる、はい、ということです。
はい、
慌てないようにお願いをしたいと思います。はい、九次郎さん、はい、今日はどうもありがとうございました。まず拍手をお送りください。ねえ、まあ、今はなんかできるような感じがしますが、大きな揺れが感じた時にはやっぱりちょっと慌ててしまいそうな感じもありますよね。海外の、あの地震の状況などを拝見してますとね、やっぱり日頃の備えと準備、それからあの心構えがやっぱり大切なのかななんて思いました。さあ、そろそろ今日もお別れの時間になりました。寒い中本当に皆さん今日はありがとうございました。またあの来週再来週ですね、28日のこの時間に、ロビーにお集まりいただければと思います。お別れの曲はやっぱり愛の歌かなと思って、 選んでみました。チューリップの僕が作った愛の歌を聴きながらお別れをしたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りしました。協力はマザー牧場、房総学友協会でした。それでは皆さん、お元気で、さようなら。